おはようございます。私は成長の家本部講師の三宮光雄です。第2回目の本日は前成長の家総裁谷口成長先生がお書きくださいました成長の家の信仰についてをテキストに言葉が人生を作るというテーマで話をさせていただきます。言葉といえば通常コミュニケーションの道具と考えられていますが、進路を決めることも人生をどう送るかも結婚も法律もすべて言葉で成り立っています。今回の放送では、有意義な生活を送るための言葉の力の活用法についてお話しさせていただきます。まず言葉とは何でしょうか。谷口成長先生は本日のテキスト75ページの思った通りになると題した5文章の中で、次のようにお説きになっています。朗読いたします。そもそも人の運命は結局その人自身の思いで作られていく。しかしその思いはちょっとだけ思うというのでは実現しない。例えば外出したいと思っても、そう思うだけでスーッと外に出られるのではなく、靴を履いたり、玄関まで歩いたり、戸を開けたりして、一応やるべきことをやるという行動が必要だ。水を飲むのだって、水道か井戸か、とにかく水のあるところへ行くという行動が必要である。時には、水をくださいと頼むこともある。これらは皆、思うことと同じくらい大切なことで、三合の中の三つである。すなわち、心、行動、句、言葉で言う、意、心で思うの三つが一つになって働くので、これらをひっくるめて言葉、行、と言ったりする。そしてその行が重なって合と言われるから三合というのだ。人生はこの三合で作られるから、これを最も優しく言い換えると思う通りになるとか思った通りになると言っても良いだろう。朗読を終わります。ここに三合という言葉が出てきましたが、これは、心合、句合、意合の三つの合のことを指します。この場合の合は、業務の業という字を使います。私たちは言葉というと、耳に聞こえるもの、すなわち口で言うことを言葉と捉えることが多いのですが、成長の家では心、これは身長の心という字です。行動のことです。意、意味の意という字です。心で思うことです。意も言葉に含まれると考えます。私たちは皆日常的に心、句、意の三合、すなわち言葉を使って生活しているのです。人の心には表面に現れている心、すなわち現在意識と奥に隠れている心、潜在意識があります。現在意識は心全体の約 5% で、現在思っている心のことです。今日は暑いとか、これからどこへ行こうかとかは、今晩のおかずは何にしようかなどと思っている心です。一方、残りの約 95% は潜在意識と呼ばれていて、これは傾向の心とか、習慣の心とも無意識とも言われます。この心は我々が眠っている間も含め24時間営業しています。夢を見たりするのもこの潜在意識のなせる技であり、潜在意識は運命を決定づける大きな力を持っています。人間の心には偉大な力があり、心に描いたことが形に現れます。心に強く思ったことは一定の時間を経て現実の生活に現れてきます。しかし表面に現れている心、すなわち現在意識は全体の心のわずか 5% ですから、現在意識だけで思ってみても、奥底の心である潜在意識で否定している限り、心に描いたことは実現しにくいのです。本日のテキストではありませんが、成長の家創始者谷口正治先生のご著書、生命の実相統中版第3巻には、結婚したいけれどもなかなか結婚ができない男性の話が載っています。 この男性は常に同情されたいという心を持ち、結婚ができないということを嘆き、周囲からの同情を買い、恋愛をするたびに相手の女性から嫌われるようなことを言ってしまうのです。その点について谷口雅治先生は、生命の実相第3巻の179ページから180ページで次のように説いておられます。朗読いたします。常に失敗でつぶやいていた人間は、いよいよの時に失敗するような行動をとる。常に自分を病気だと言って同情されたい人間は、治りかけるとことさらに病気に良くない療法や薬に変えたくなる。みなこれ、潜在意識がさせる技であります。真にその人が不運と腐れ縁を断ち切りたいと思うならば、一切不運をつぶやかず、自己を同情せず、他人からも気の毒がられようなどとは思わず、自己本念の生命の実相を正しく感じ、本当の自分というものは同情することもせられることもいらぬ、どんなに傷つけようとしても傷つけ得られない、そのままで円満完全なものであるということを自覚して、ただひたすらに生きていくようにしなければならないのであります。朗読を終わります。この実例のように潜在意識にマイナスの想念を常に植え付けていると運命は悪くなり、その反対に本当の自分はそのままで円満完全な尊い存在であるというような明るい想念を潜在意識に植え付けていくと運命はどんどん良くなるのです。そのためには常日頃から良いことを思い、語り良い表情をすることを心がけることが大切です。具体的には、まず笑顔から始めましょう。明るい笑顔も言葉の力を活用する方法の一つです。私は家庭で勤めて笑顔でいるよう心がけています。私が笑顔でいると、妻も笑顔になり、まだ話すことのできない我が子も笑顔を返してくれます。常に笑顔でいると、家族で交わす会話も自然と温かく、思いやりに満ちたものとなり、夫婦の関係も良くなり、楽しく過ごすことができます。さらに言葉の力の活用法として重要なのは祈りです。通常、祈るという言葉には神様に懇願したりお願い事をするようなニュアンスがありますが、成長の家では祈りとは命の乗り事、つまり生命の底深く宣言することであると考えます。私は祈りが聞かれない。祈りが聞かれた試しがない。という人がいますが、それは裏を返せば、それはかえって祈りが聞かれているのです。その方は、四六時中、私は祈りが聞かれないと思っているのですから、その私は祈りが聞かれないという思いが祈りとなって、それが見事に実現しているのです。同様に、私は貧乏です。金持ちにしてくださいと祈るとき、それは、私は貧乏ですと、生命の底深く宣言していることに他なりません。では、正しい祈りとはどのような祈りでしょうか。それは、神様、あなたはすべてを完全円満、大調和にお作りくださったのですから、すでに何々は与えられています。ありがとうございます。という肯定的な祈りです。このように祈るときには、形の世界に現れ、その希望がすでに実現したことを心に描き、それに感謝をすることが大切なのです。本日のテキストではありませんが、審判女性の幸福365章の209ページに谷口雅治先生は次のようにお説きくださっております。朗読いたします。良き父よ、良き人を、良き子供を見出すために、父を、夫を、子供を良くしようと思ってはならない。良くしようと思うのは、良くない彼がいるという信念が基盤となって存在する。そのため、彼は良くないという信念が具象化して、現象的には、良くしようと一心に努力しながら、かえって良くならないことになるのである。すでに、良き父、良き夫、良き子供だという実相を深く信じ、唱え、瞑想のうちに感じるのが、まず神の国と神の義とを求めることになるのであり、 その結果、実相の完全な彼が、現象界にも現れてくるのである。心で見る通りに現れてくるのである。見ることは表すことである。朗読を終わります。ところで皆さんは、俳優の武田鉄矢さんをご存知でしょうか。武田鉄矢さんは、海援隊というグループを結成し、母に捧げるバラードという曲で、1974年、NHK 紅白歌合戦に初出場します。一躍有名となりましたが、その後人気が下向きとなり、歌手としてのこれからを見つめ直そうと、九州に帰郷したとき、母親の武田育さんは、はい、どうもおめでとうございます、乾杯、と出迎えたと言います。武田さんが、母ちゃん、めでたかことは一つも半ばい、と言うと、お母さんは、つまらんと思って運命を諦めるからつまらんことになる。乾杯、乾杯って、つまらん時でも喜んどったら、福の神が勘違いして寄ってくる。と笑顔で激励した、という内容のことを、武田さんの書籍、母に捧げるバラード、集英社文庫、で知りました。その激励から、1、2ヶ月後、高倉健主役、山田洋次監督の映画、幸福の黄色いハンカチの俳優として起用されるようになります。武田さんは人生のものの見方を視点をちょっと変えるだけで、狭かった希望の道が広く見えると語っておられます。このように人生は自分の心が脚本を書くドラマのようなものです。この人生ドラマの主人公は他ならぬ自分自身なのです。私たちは皆、明るく良い言葉を使い、明るい想念を持ち、明るく行動することによって、どのような輝かしい運命でも作り出す力があるのだということを確信することが大切と言えるのです。本日が皆様にとって素晴らしい一日となりますことをお祈りいたします。この放送をお聞きの皆様に感謝申し上げ、本日の放送を終わらせていただきます。